デルタフライファーマ IR セミナー in 富山。この時間は3月4日に富山で開催したデルタフライファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りします。
デルタフライファーマは既存の抗がん活性物質などを一つの構成単位モジュールとして捉え、療法用量、結合様式など独自のノウハウを加え組み立てを行うことにより人での有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創生されております。それではご紹介しましょう。証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さんです。皆さん拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
代表取締役社長の江島でございますが、ご挨拶だけ申し上げまして、その後引き継ぎまして管理担当の黒滝の方から経営数値に関わる発表をしてもらって、最終的に受け継いで私の方で今の事業の進捗状況ご説明申し上げますので、本日は何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。黒滝でございます。ちょうど一昨年の11月に富山の方にセミナーで参りました。でその時に初めて聞く名前だと、それからあとどんなことやってんだというご質問ありましたもんですから、まず会社の概要につきまして簡単に説明をさせていただきたいと思います。会社名は先ほどご紹介いただきましたようにデルタフライファーマとアルファベットで構成している会社でございます。事業内容といたしましては、先ほど桜井さんからもご案内があった通り、新規の抗がん剤の研究開発、それでその後製造販売の方に移っていきたいというふうに考えております。4ページ目、それをまとめますと、私どものポイントといたしましては、既存の薬剤をですね、モジュール、構成単位で組み合わせましてですね、それでアッセンブリをすることによって特許化をまずします。特許化をして、それでその後臨床上の有効性と安全性のバランスを向上させて新薬としていくということがまず一つ。それからどうしても抗がん剤といいますと皆様ご承知の通りなんですが、副作用がやはり非常にまだ多いということがありますので、なるべくですね、副作用がある抗がん剤を対象するんですけども、できるだけそのがん患者さんの社会生活の改善に貢献したい、要は副作用がなるべく出ないような容量に提言をしてですね、薬剤を組み合わせてがんに効くというものを作っていきたいということで、そういった面で抗がん剤の開発に特化しています。それからメンバーといたしましては、なかなかその新入社員2年目3年目じゃなかなか研究開発十分できてないというメンバーが多いものですから、私とは長年にわたって抗がん剤の研究開発をやっている人間とかを集めまして、しっかりそのアンメットメディカルニーズに応えていこうというようなことで今研究開発と資金確保を進めています。それから収益モデルですが、工場は持ちません、研究所も持ちません、俗に言うファブレスということで、研究開発のマネジメントを業務に集中いたしまして、それで受託機関などに委託をして、それで効率的な運営を図っているということが4つのポイントの構成となっております。
黒滝さん、既存の薬剤等を構成単位で創意工夫して組み立てるっていうことは、すでにある効能安全性等々が確認されたものを別途組み替えたりして抗がん剤の持っていくと。
はい、おっしゃる通りです。
ということはスピード感はそんなに遅くないですよね。一から始めるわけじゃないですもんね。
はい、おっしゃる通りでございます。どうしても基礎研究っていったところでやはり 3,4 年時間かかります。この部分がある意味短縮化されると、でこのがん種にこの薬剤 A という薬剤が効いているけども、このがん種じゃないがん種に対して私どもの持っている抗がん剤を組み合わせて、で低用量化して効かせると、こういったコンセプトでやっているということです。会社の概要につきましては以上でございます。続きまして、ちょうど2月に第3四半期の決算発表を行いましたので、その概要につきまして 説明をさせていただきたいと思います。3月決算でございますので、12月までの第三四半期の累計値でございますが、お手元の資料の通りでございまして、事業収益については現在まだ計上しておりません。事業費用につきましては、内訳研究開発費が8億弱、それから一般管理費で2億3000万強というふうなところで、合計で10億強の事業費用を費やしております。そのまま営業損失以下の損失については落ちてまいりますので、10億強のマイナスといったところで着地をしているということでございます。それから貸借対照表の方でございますが、これは22年3月期前期の末の残高でございます。流動資産のほとんどが現預金というふうに思っていただければと思いますし、純資産のほとんどが資本金、資本準備金プラス欠損金で構成されているということでございます。で、第三四半期につきましては流動資産の方が9億1000万、それから純資産の方が7億5000万というふうなことになっておりまして、ちょうど11月にですね、新株予約権の発行というふうなものをやらせていただいておりまして、途上でございます。後ほどその概要につきましては説明をさせていただきます。今期の業績予想につきましては、昨年5月の決算発表の時に出させていただいてます、事業収益3億を目標としていること、それから事業費用につきましては14億5000万円、その内訳は記載の通りでございます。で、最終のところが営業損失で11億5000万円ぐらいのマイナスというふうなところを計画をしているというふうなところでございます。
すいません、こんな言い方すると申し訳ないんですけど、11億5000万円という、まあ、営業損失になってきてますけども、これ使わないと開発進まないですよね。
はい、おっしゃる通り
でございます。お金、
はい、ご指摘の通りでございます。第三四半期のところで合計で10億強でしたので、計画通り開発の方に資金を投入しているという状況でございます。い
や、だからバイオさんの場合は逆にここが予定より使えてないっていうことは、研究がちょっと遅れてるのっていうふうに思っちゃうんで、はい、その意味では使っててもらわないと困るんですよ。
ありがとうございます。はい、おっしゃる通りでございます。一応計画通り進んでいるということでございます。よく投資家の方、それから株主の方からですね、キャッシュは大丈夫なのか、まあ、これはバイオベンチャー皆さんそうだと思うんですが、この手当を11月の17日にさせていただきました。で、ちょっと今回の絵面なんですけども、基本的に新株予約券2本、それと社債を1本というふうなところで出させていただいております。これは1番目に書かさせていただいている通り、柔軟かつ機動的な資金調達のスキーム、それから当然ながらご心配いただいている財務の健全性の担保、それから3つ目のところが、今回この第5回と第6回の新株予約券を出していますが、第5回の方は毎日公示価格が修正されるというふうなもので、第6回の方は固定型と、それプラス社債を出しているという状況になっております。なので規約化に対する合理的な判断というふうなところで、変動と固定と、それから社債というふうなところのストラクチャーですね、この設計で今回資金調達の方を実行させていただいております。まず無担保の普通社債を4億円、それと同時に第5回の新株予約権の行使の開始というふうなところで進んでおりまして、現在第5回の新株予約権につきましては全て権利行使が完了しております。残りは第6回の4億円分ぐらいが今残っている状況でございます。株価は変動いたしますので、そういった意味ではだいたい変動型を出した場合には下限価格のところですね、なかなか思った通りの調達ができないんですが、今回はちょうど12月の6日から権利行使開始してるんですが、株価の方がマーケットのご評価いただきまして、上昇の途上で権利行使ができたものですから、ディスカウントほぼなしで調達することができたというふうなところをご報告させていただきます。これがその第5回の方のもう2月15日で権利行使がすべて完了したものでございます。それから第6回の方が、こちらはまだ残っております。3500個ですね、株数にしますと35万株というふうなことになります。これは固定で今やってますので1211円の権利行使価格なんですが、こちらについては株価がもしちょっと先週から乱高下している状況なんですけども、まあ、例えば1500円超えてもう少し上の上昇に向かうんであれば、固定じゃなくて変動にした方が調達額は増しますので、こういったものは合理的に判断をさせていただきたいなというふうに考えております。で、社債の方、これ4億なんですが、こちらの方は1月の段階で全て返済を完了しているというふうなことで、基本的な負債については今ないという状況になっております。まとめたものが14ページでございまして、ちょうど IPO の時に34億円強調達をいたしました。それからちょうど2年前に第4回の新株予見、これも権利行使はすべて終わっておりまして9億8000万円ぐらい調達できております。で、充当状況はこれは11月の17日時点での充当状況、これは開示のままなんですけども、で今回の第5回第6回というふうなところで各パイプラインの調達予定額に対して充当額は今11月の17日時点で順調に消化をしているというふうなことがお分かりいただけるかなというふうに思います。で、将来的には現在のところでいきますと、どうしてもまだ開発先行型というふうなところで費用の方が先行しております。これをいち早くですねマーケットの方に上昇をさせていただいて、ロイヤリティの売上というか事業収益の方をきっちり獲得していって、収支均衡に持っていって、将来的には収益を出していきたいというふうに考えております。これが事業開発投資に対する私どもの考え方のイメージでございます。それでは続きまして、パイプラインの状況と今後のスケジュールにつきまして江島の方から説明をさせていただきます。
それでは17ページから開発パイプラインの状況と今後のスケジュールについてご説明申し上げたいと存じます。この時の方からおよそ弊社の事業の位置づけ等についてはご説明申し上げた通りで、またその面からご理解をいただければと思います。肝心の開発パイプラインの状況と今後のスケジュールについてはここにお示しさせていただいた通りでございます。当初ですね、10917、これが最も早く承認を取れればなと考えておりますパイプラインでございますが、1年半ほどですね、かなりアメリカはかなりコロナの影響を受けてですね、進捗が大幅に遅れてしまい、その後アメリカのコロナの状況はほぼ、日本ではちょっとまだゴタゴタしている部分がありますが、アメリカはほぼなくなったという解釈をアメリカ政府もしておりますので、そういった面でその後開発進捗については順調に進んでおりますので、この2024年の3月期のここに表現させていただいている通りの承認を取るための作業を進められたらなと考えております。で、日本国内におきましては、日本新薬さんが日本で日本人の患者さんを対象にして臨床第一相試験を進めておられますので、ただ彼らは私どもの承認を取った場合のデータパッケージ使うことによって日本人での安全性だけ確保できればですね、多分 PMDA は承認をする方向で動かれるものと考えております。で、14323につきましては臨床第二相試験で非常にいいデータが出てまいりましたけれども、やはり当局とまだ相談中で終わってはおりませんが、やはり比較試験をやるという方向性を考えましてですね、今その立ち上げ準備をしているところでございます。で、その1779につきましてもフェーズ1、2試験の症例登録を終わりまして、今解析中でございまして、先ほどの14323と同様に臨床第3相試験でもって承認を取得するための準備を進めているところでございます。1177と以下の方はところはここの図表に示させていただいた通りということでご理解をいただければと思います。
確認ですけど、はい、10917一番上のものについては、はいはい、アメリカの方の承認が下りれば、はい、日本の承認は早いでしょうという理解ですか。
はい、今までのグローバルの展開状況から考えれば、おそらくアメリカで承認になったものは日本で同じような試験で焼き直す必要性はないということで、日本人での安全性を、日本の患者さんでの安全性を確かめられたら、機構は、PMDA の方はですね、承認をする方向で動かるんじゃないかということで、そういった面で私どもの臨床第三相試験のデータが非常に重要だということでご理解いただければ。
コロナでちょっと伸びた部分あったにしても、現状臨床第三試験やっているということで、はいはい、2024年3月期ということは、はい、ここから1年結構重要な時期ですねという理解ですね。
はい、ありがとうございます。その通りでご理解いただければと思います。これは臨床試験でございますので、症例登録が終わったとしてもですね、データ解析、それから承認が取れた後のものの供給等についても審査を受けますので、そういった面で最大限1年近く取らせていただいている状況でございます。
はい、
今10917等の、まあ、3学期の状況、それから予定についてはここに書かせていただいた通りでございますので、それぞれの項目についてはこの後別途詳細をご説明申し上げたいと思います。それから10917、これがちょうど臨床第三相試験がそろそろ終えられるかなというようなところで、ただまた多くの方々がですね、中間解析はいつできるんやという話をご指摘いただいておりますが、またそういった暁にはしっかりしたプレスを出していただくつもりでおります。で、10917についてはアメリカでその後こういう状況で進んでいるということでご理解いただければと思います。10917につきましては、これは承認されたということでないんですが、オーファンドラッグとしての位置づけで指定を受けました。なかなかアメリカでオーファンドラッグの指定を受けるということについては開発上は非常に重要でございましてですね、 FDA と交渉しやすくなったということと、場合によったらこの費用の一部をアメリカの政府が負担していただいたりするようなことがオーファンドラッグの指定の枠の中に書かれておりますので、それに基づいて症例登録が終わってですね、しっかりした解析を進めて当局と相談する上では非常にやりやすくなったということでご理解いただければと思います。
まあ、オーファンドラッグ、希少病用の医薬品ということですから、はいはい、7年とか8年とかに期間が伸びていく、はい、特許期間が伸びるということと、はいはい、FDA はアメリカ FDA はやっぱこういう薬求めているってことですよね、はい、裏側では。
はい、基本的にはオーファンドラッグと言いますと市場性が小さいんじゃないかというふうに誤解されがちですけれども、がん患者の結構ながんの疾患についてはですね、オーファンドラッグの対象になりやすい状況でございます。そういった面で一般薬とは違った扱いで見ていただけたらと思います。まあ、オーファンドラッグをアメリカの FDA から指定を受けたということで、基本的には今後の展開がやりやすくなったということでご理解いただければと思います。それではその次のページの、これはじゃあ急性骨髄白血病の患者さんどれぐらいいるのかと、末期のですね、基本的にはここに書いておりますようにですね、日本で1万、ヨーロッパで3万、中国で2万ということで、10万人ぐらい毎年疾患、罹患する方がおられますが、その患者さんの 70% が基本的には弊社の10917の治療の取得するための対象になっておりますので、マーケットサイズはそれなりにあると思います。
社長、急性骨髄性白血病ってよく聞くんですけど、はいはい、なんか宣告されたら嫌な病気ですよね。
多分今私どもの10917のような薬剤がない限りですね、基本的には助かる方法他にございませんので、早い方はですね、私どもこの先ほどコロナのせいでちょっと遅れてしまったというお話を申し上げましたが、実はですね、症例登録はする前にですね、患者さんをスクリーニングといってですね、この患者さんを比較試験の対象の患者さんにしていいかどうかということを見極める必要性がありますので、その見極める前のですね、患者さんの大体2分の1か3分の1ぐらいがこの試験に入りますので、150人集めるということがいかに大変かということについては、その辺の状況からご理解いただければと思います。症例登録の前の段階では300例近くもうスクリーニングをしてもらっております。はい、症例登録を早めるために多くの施設、最初は20弱だったんですが、今40施設近くの大手の病院ないしはがんセンターに広げまして、症例登録の加速を図っているところでございます。で、その次の10917と別のですね、14323経口剤でございますが、これは多くの皆様からですね、非常に臨床第二相試験の結果が良かったものですから、加速承認も含めて検討してはどうかというご助言をいただいたりしておりますが、非常にいいデータではございますが、26例ぐらいの症例でございまして、またこれ比較試験のデータでございませんので、基本的には相談中ではございますが、別途ですね、早く立ち上げて比較試験のデータを出して承認を確実に取っていこうという手順を踏んでいるところでございます。で、これがちょうどこのエンドポイントの PFS が23ヶ月であったということで、 これは既存の治療法アファチニブの40ミリ1日ですね、これが 11.1 ヶ月、それからオシメチニブ80ミリの治療法が 18.9 ヶ月ということで、両方と比べましてもかなりのいい成績であったと。これをまあ臨床第三種の試験でしっかりした裏付けを取って出せば、まあ日本で承認を取るだけでなくてですね、アメリカ含めた全世界で展開する上で非常に有望なアプローチができるものと考えております。
ここにありますアファチニブ 40mg のところですと、11ヶ月っていうのは、延命期間11ヶ月って考えていいんですか？
はい、この PFS はまあ基本的には肺がんの、この末期の肺がんの場合は延命というよりもそのいわゆる無増悪増悪性期間ということで、はい、今桜井様からご指摘いただきましたような延命と考えていただいて結構でございますので、それでちょうど既存のアファチニブの40ミリと比べると倍以上ですので、これだけの大差がつけばですね、場合によったら比較試験するのは難しいぐらいですけれども、ただそれでも実施してこの薬剤の位置づけをしっかりするということが大事なところかと思っております。でその次のページを開けていただきますと、これも皆様方から多大なお関心を持っていただいておりますアルカリ剤、まあ、がんの周りを掃除してがんをおとなしくするという、まあ、従来のない全く新しい作用機序の薬剤でございまして、抗がん剤というよりもこれはがんの周りを中和してそれでがんをおとなしくするということで、基本的には動物ではしっかりしたデータが確認されております。で論文も投稿もしまして、これはすでにアクセプトされておりまして、もう投稿済みでございます。
これ上場直後に江島社長からこのお話のアイディアを聞いたんですよ、はいはいはい、まだアイディアでしたよね、
はい、
でこれがいいんだよってアルカリ性にしたら良くなるんだよっておっしゃって、そっからのこのフェーズ1、はい、フェーズ2に至る時間軸ものすごい短いですね。
そうですね、この辺は国立がんセンターの先生方等ですねが今まで膵臓がんに関しては治療薬はいろんなアプローチをされたにもかかわらず承認になっているのごくわずかということで、古いジェミスタビンという薬剤ぐらいしかまともに治療される治療法がないということで、この1729のがんの周りの中和することによってですね、延命効果が測るのであれば、これは非常に高い関心があるということでお示しいただいた中で、臨床試験の症例登録はかなり短い期間に症例登録は終わりました。
あとこれは江島社長のおっしゃっている、はいはい、局部の膵臓だけ見てるんじゃなくて、はい、人間全体見てるからこういう発想ができたっていうことでいいですか？
は
い、
これはがんを小さくするということでなくてですね、がんは大きくならない、でなおかつがんが大きくならなければ体調管理が非常にしやすいというところで、がん患者をですねしっかりした状況に置けるものとしては、既存の抗がん剤というよりもこういったいわゆる、まあ、食品レベルの安全性の高いものであるということで、当局にもですね今後承認申請する上ですね、見ていただく上でしっかりしたエビデンスを臨床第三相資格線等ですねお示しするということが今のところ必要かなと考えております。
これちょっと余談ですけど、はい、これもし製造承認申請通ってですね、
はい、
皆さんのところに届くようになったら、はい、ノーベル賞もんじゃないんですか？
ありがたいお言葉をいただきまして、これ世界中ですね、今私どもがこの展開を始めた後ですね、大手の製薬会社さんが真似をされ始めております。ただ世界のトップを切っておりますので、まあ大手であろうとも私どもが一番最初に、まあ承認取れるとすればですね、一番最初のアプローチかなと思っております。
だから、まあ、もちろん効くっていうことと安全性っていうことが大前提ですが、はいはい、今の社長のお話を伺ってると、はい、値段も高くないっていう話ですよね、そんなに、はい、
これはもともとですね、今私ども使っている薬剤は1729の薬剤はもともとは他の適用で使われておられまして、まあ、安いですけども、ただ抗がん剤の場合とは薬価の付け方が違いますので、それでも既存の薬剤と比べると非常に安いだろうと思います。私ども当局に高い薬価を求めるつもりはありません。そうは言ってもですね、開発費等はカバーできるような状況をなんとか適当な値段で多くの患者さんの皆さんにご使用いただくということで、早く承認取りたいと考えております。はい、 でその次の1、2、2、0につきましては、まあ、これも既存の薬剤はあるんですが、非常にやはり効果と安全性のバランスがさほど良くないということで、それの改良をしたものでございます。その次のアメリカのエビデンスがんセンターで安全性についてはもうすでに確認済みでございますので、ただ次の臨床第2相試験については、アメリカでコロナの影響が多大な影響がございましたので、場合によったら日本で実施する予定にしておりますので、ちょっと今のところ、まあ、の治験薬の供給等についてはもうすでに手はずは整っておりますが、実施する国を今コロナの状況次第ですね、変えようかなと思っております。でこの14927につきましては、これ10917ならばですね、2週間持続点滴療法でございますので、この急性骨髄白血病の末期の患者さんについては、何ら利便性の上の問題はございませんが、やはり乳がんとかですね、他のがん種に適用するためには、やはりもっと利便性のいいものがいいだろうということで、1週間に1回だけ投与することによって同等以上の効果が出てくるということを鑑みてデザインした薬剤でございます。でここに、まあ、ちょっと化学式を書いてございますが、10917の、まあ、改良体ということでご理解いただけたと思います。でその次の、これは動物で見た試験ですけども、既存薬、先ほども申し上げましたゼミシタビンと比べてもはるかに効果と安全性のバランスは取れているということで、これを臨床的に証明をするという段階で、今アメリカで臨床試験を進めているところでございます。その次の10825、これはちょっと今までのご説明申し上げている薬剤と開発品とは違ってましてですね、どっちかというと全く新規に近いような物質でございます。ただ核酸医薬という分野におきましてはですね、なかなかそれ自体を投与してもですね、例えば静脈内投与してもすぐに分解してしまいますので、いわゆるキャリアに包んでですね投与するということで、キャリアに包んでもですね、全身投与した場合はまあ効果はあるんですけども、まあ画期的な効果ではなかったということですが、腹内に投与しますとがんが全て消えるような動物実験のデータが得られましたので、これをもとにですね臨床展開をする予定にしております。ただこれも動物試験がコロナと何の影響があるのかということもご指摘いただいておりますが、基本的には武漢でですね猿の試験を実施するために、武漢で猿を飼育している研究所がいっぱいありましてですね、そこのところは全部止まりましたので、これも残念ながら1年半ほどですね臨床第1相試験の立ち上げが遅れてしまいました。以上が弊社の開発パイプラインの状況でございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。デルタフライファーマ IR セミナー、ご出演は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。江島さん、どうもありがとうございました。
デルタフライファーマ IR セミナー、この番組は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。